諦めてはいけません。神様があなたに与えた幻を、神様があなたに与えた言葉を、あなたの目の前に許されている山の上に、問題の上に簡単に投げ捨ててはいけません。私が与えた言葉は確かに簡単には成就せず、多くの問題や困難を生み出します。しかし私はそのことを通して、あなたの内側に信仰の立て上げをなし、あなたの内側に揺るがない確かな台を作っていこう。私の言い送った言葉は必ず私の時が来れば成就し、私の与えた幻はあなたの願いを思いよりもはるかに高く、大きく、豊かな形で成就していきます。愛する子よ、忍耐を持って待ち望み、信仰を持って前進していきなさい。私はあなたと共にいて、約束したことを果たし、豊かな恵みを持ってあなたに応えていくと主は仰せます。諦めてはいけません。私の言葉は虚しく地に落ちることは決してないと主は仰せます。
この全ての問題解決は、まずこの神を礼拝するところから始まると主は言われます。それ、あなた方は私を褒めたたえ、感謝と賛美を成し続けていきなさい。私はあなたの霊を精霊で満たし、この勝利の波でその問題を飲み尽くそうと主は言われます。
あなたが痛んだ痛み、あなたが苦しんだ苦しみ、あなたはそれを今まで人々にわめき散らし、当たり散らして、そしてあなた自身は解決を得てきました。でもぐるぐる回り続けるだけです。愛する子よ、あなたはそれを私の前に持ち出して、私に祈り、そして霊と誠を持って礼拝しなさい。その時あなたは私の解決を見ていくだろうと主は仰せます。あなたはどれほど人々に当たり散らしても、ひととき気は紛れますが、ぐるぐる回り続けるだけで何の解決もないことをあなたは知っています。またある者は誰にも言えず、何も言わず、自分の中に飲み込んで、そしてそれをしまい込んで、心が苦しく痛く、このなってきています。ある者はそれが行き過ぎてうつ状況になろうとしています。あなたはそれを私の前に注ぎ出しなさい。そして賛美と礼拝を捧げなさい。私はその時あなたをそこから癒し、救い出していこう。あなたが私の前にあなたの心を注ぎ出し、そして私に向かって賛美の声を上げていく時、あなたは人の手によるのではない、私の手による勝利を見るでしょう。誰も抑えることのできなかった、誰も治めることのできなかったあなたの心に、平安と喜びが主によって与えられてくるのをあなたは見ると主は仰せられます。私の前にあなたの心を注ぎ出し、そして私に向かって賛美の声を上げなさい。私はその時あなたのうちに私の恵みを注ごう、私自身を与えていこうと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。周りに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めて 全てを知って愛されるからね。あなたの愛があなたから、十字架の愛があなたから、罪に縛られて泣くことも「あなたの愛はこんなに高く広く深い」「すべてを超えて」「あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう」「あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて。
2番をもう一度。
私が作られ生きてきたすべてのことは、あなたが喜びされた屈指式見業、他の誰が私を分かってくれなくてもいい、あなたは全てを知って愛されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて、あなたの愛を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて。
55番。
私は信じるあなたの奇跡を誰にでも起こる、信じるならどんなも奇跡を誰にでも の力、
私の愛は常しえに変わることはない。あなたがどんなに移り変わろうと、私の愛は変わることはない。私の あなたへの愛は常しえに変わることはありません。愛する子よ、恐れずためらわず私の前に出てきなさい。あなたの罪を言い表し、そして大胆に私に求めなさい。私はあなたを許し、そしてあなたの願いに応え、あなたに恵みと祝福を注いでいこう。あなたの唇に私への賛美と感謝を乗せ、あなたは恐れずに伝心していきなさい。確かにあなたの目の前にある状況は、また人々の言葉はあなたの心を突き刺し、あなたは恐れのゆえに立ちすくんでしまい、立ち止まってしまいます。しかし愛する子よ、私があなたと共にいる。あなたは私に向かって賛美の声を上げ、恐れずに進みなさい。私があなたと共にいて、あなたに豊かな勝利と栄光を表していこうとしはおさえます。
この年はあなた方一人一人に幻とビジョンを与えようとしは言われます。この礼拝のただ中で、このあなた方に幻とビジョンを与えるとしは言われます。このあなたの愛する者たちが癒され解放に賛美している幻を描き、この賛美の中でこの幻とビジョンを描きながら賛美をしていきなさい。またこの近い将来、あなた自身が聖霊に満たされ、癒され解放され、神の働きについている幻とビジョンをこの描きながら賛美と感謝をなしていきなさい。私はこれからのうち、あなた方人々になそうとしている事柄をはっきりと示すとしは言えます。
思い出しなさい。私はあなたに語った言葉を忘れてはいない。あなたが忘れても私は忘れない。投げ捨てた言葉をもう一度拾い上げ、そして私の言葉を思い出しなさい。私はあなたを全世界に使わしていきます。私はあなた方を全世界に使わしていきます。私はあなた方一人一人をこの Y の時代に召し出し、命を与えました。それはあなた方を祝福するだけではなく、その祝福の証を持ってあなた方を全世界に使わしていくためです。私はあなたに上からの力を与え、年老いた者も若き者も、またどのような者たちをも、私はあなた方を世界に使わして、力強い私の証でこの地に、この国に、世界中から私の証を携えて、御言葉を携えて人々が送られてきたように、私はここからこの地からあなた方をこの Y の時代に全世界に使わしていくと称されます。あなた方はその幻をしっかりと描き、その言葉を思い出しなさい。私は言い送ったことを必ず成就していくとしは抑えます。
私はすべてを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい人が地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。新しくする。 ことは成就さ
住まれる主が今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人のうちに聖霊に働き、ご自由に御業をなしてくださっていることをありがとうございます。あなたは今日導かれたお一人お一人を心からありがとうございます。聖霊のご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。天の父様、最後に言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がご自由に語り、御言葉を通して触れてください。またあなたはすでに勃開しておられる、あふれるあなたのためにありがとうございます。どうぞ御言葉を通して一人一人のうちにあなたの御業を豊かになし、聖霊様が50に働いてあなたの役を表してください。今必要な上からの知恵と知識と礼を例えを持って聖霊ご自身が語ってくださることをお願いいたします。語る者を聞く者もへりくだります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝をしたいと思います。ハレルヤ。ありがとうございます。私の時間に借り、ありがとうございます。しながら聞いていただいて、ですね。御声新聞と雲虹が届いても、御声新聞ですね、長崎人権世界のことが、ジャンク人権世界のことが、皆さんご覧になってください。首都行伝師匠の証人が殉教したってことを言われているんですね。そのことが書かれていますので、ぜひお読みになってほしいと思います。それとですね、3面のこの、皆さんから見たら左の下ですけれども、ここにですね、長崎の市民ミュージカルに出演、長崎教会の木原喜びさんということで、人気テレビ番組で紹介ということで出ています。で、昼茂丼にまた喜びが出たんですね。で、実は昨日もアップに出たのかな。なんか結局長崎市民ミュージカルっていうのは市がやってますので、アピールしたいわけで、それでいっぱい出てみたいんですけども、そのことがちょっと、出されたので、ぜひ、やってほしいと思います。ということですね。で、そうやっておりますので、ぜひお祈りしてほしいと思います。それとですね、雲虹も届いております。今日届いたんですね。3月号が届いていますので、ぜひお祈りしてほしいと思います。なんか、新しいパウロ牧師の新連載が、主に導かれる女性たちを、牧師伝道者宣教師として立てっていう、すごい題ですよね。すごい題ですね。なんかセンセーショナルな題ですけれども、これちょっとキリスト教会に波紋をもたらすかもしれませんが、そういう新連載が始まっています。ぜひ、みんなって、興味のある方はみんなっててほしいというふうに思います。はい、あと、癒しの証が出てますね。三浦英子さんってこれ、四日市小教会ですけども、母の大腸がんの転移が癒されたってね。癒しの証が出ておりますので、ぜひお願いいたします。あと、関東のところのメッセージが、山下さんで、ギャンブルでですね、書いてますね、ギャンブルで作った借金は800万円以上、完済、ね、妻に家を追い出された過去もある、そんなダメ亭主を神の元に立ち返り、神の恵みによって今では牧師に。ただいま新米牧師として日々勉強中って書いてありますけどね、真面目な顔して写ってますけど、800万ギャンブルであれだったんですね。関西ですよ。全部返したということですけどね。ぜひ、証読んでほしいと思います。さて、それでは、聖書からお話をしていきたいと思いますが、その前にね、先週私はですね、北九州にと、それから、佐世保と飯塚の3つの箇所に行ってきました。で、北九州はですね、定期的に言ってますけれども、今回北九州って嬉しいことを聞いたんですよ。何かと言いますと、北九州ではですね、 ずっと賛美隊が立っていて、いろんなところでコンサートしていて、もう門行きでぐらいやっています。それよく知ってたんですけれども、しかし、礼拝自体にはですね、ほとんど新しい人が来てなかったんですね。ただ、北九州は今までちょっといろんな事情がありまして、教会が非常に弱くされていて、まあ、ちょっと教会が非常に 弱った形で、岡田牧師たちがこう使わされていきました。もう礼拝が終わったら、みんなさっと帰るみたいな感じだったんですね。そこで賛美隊でコンサートを繰り返した中で、今、教会がすごく強くなってきて、みんな賛美するような教会になったわけですね。でもまだ新しい人がこう来てなかったわけですね。で、非常に教会が終わってたんですけれども、先週の日曜日ですね。先週の日曜日、だから、7日ですかね。7日の日にですね。何が起こったかというと、新しい人が、来たそうです。しかも、タイに25年間聖書を配ってた人が、いきなり礼拝の時にこうやってきたんですって。そしてですね、まあ、子供礼拝からいて、で、ちょっと大人の礼拝の前半賛美あたりで、説教の前あたりに帰ったんですがね、まあ、子供礼拝の説教を聞かれたそうですけどね、ずっとね、来てたってことなんですけど、ああ、全く新しい人が来て、なんかタイで25年間聖書を配ってたような方で、クリスチャンの方なんですけどね、いきなり来られたと。言ってました。新しい人が来ると、みんな緊張感を持って礼拝して、全然今までと違ってよかったですとか言われましたけど、すごく喜んでおられました。で、今までその、ちょっとなかった事柄がね、起こってきたわけですね。それと、もう一つはですね、礼拝終わった後にいつも路上礼拝をされてるんですが、ちょっと教会の下のところで、商工会館とかやってるんですけども、その二つぐらい横のお店がですね、ちょっと今、店が閉じてしまったんで、そこの、まあシャッター降りてる前でやったそうですけど、そしたらですね、80歳ぐらいのおばあちゃんがですね、高齢のおばあちゃんがですね、立ち止まって、ずっと聞いてて泣いてるんですね。最後にですね、こんな清い賛美は、聞いたことがありませんとか言ってですね、で、めぐみちゃんって一番小さい子がいますね、女の子のとこ来て握手をしたそうですね。で、クリスチャンだったそうです。で、他の教会のクリスチャンで、もう本当にその方が立ち止まって来てくれたとですね。で、今まであっちこっちにコンサート行っていろんな人に出会ってるんだけど、いわゆるクリスチャンのキャリアの人とは出会ったことがなかった。だからいきなり25年間タイに宣教した人が礼拝に来て、礼拝後のその路上ライブの時にこう、もう長いキャリアのクリスチャンの方がちょうどそこに来られて、これで全部聞いて、そして最後にこう、ね、お話をして交わりもできたってことで、ちょっと今までにはなかったことだってことで、えらく喜んでおられました。ただ、政界時代はですね、結構きつかったんですね。で、岡場同士も言っておられましたけど、で、これは否定的に言ってるんじゃなくて、何か新しい技が起こる前っていうのはですね、ぶつかりとか問題とか許されるんですね。で、多くの人は困難とか問題とかが許されると、否定的になる方が多いようですけど、クリスチャンはそうじゃありません。クリスチャンというのは問題とか困難とかちょっときつい状況を許されたときはむしろ喜んでください。だいたい神様が新しいことをされるとき、和道をされる前には困難や問題が必ずやってきますね。だから私は北九州の生活でかなり今回きつかったんですけど、あ、これ本当に和道が起こるぞって逆にすごい期待したんですね。で、北九州の生活でいつもこう元気よくなるんですね。もうものすごい賛美の教会だからこう元気よくなってルンルンするんですけども、今回すごいきつかったんですね。私きつかったんですけど、すごく逆に嬉しかったんですね。あ、これは本当に何か新しいことが始まる前だとって。岡田牧師もですね、全然否定的にならないですね。今日の成果はきつかったですねって、普通クラブなんかそうじゃないって言うんですね。で、そうですね、これは本当に良い技が起こりますねってこうね、二人でそのことを思ったわけですね。何か起こる前だなってことを感じました。で、どうぞ皆さんね、心としてですね、で、今日のところもね、後で言いますけど、聖書のところもそうですね。すごく、絶対絶命のピンチのところから、神の逆転が起こるわけですね。で、火曜日の日は、佐世保に行ったんですけど、佐世保はですね、二家族ほど、一つは、で、教会に最近来られてるようであります。ちょっといろんな問題があってですね、お孫さんはぜひ教会でちょっとこの子ちゃんとしてほしいということですね、来てるんですね。それとですね、今、他の教会の方なんですけども、薬大主催の方はずっと正解に迷い込まれたんですね。で、今回も来られまして、で、今まで学ばなかったんですけど、その教会がですね、ちょっとその方はですね、ちょっと今、まあ、病気というか、まあ、ちょっと持ってるわけですね。ところがその教会では、体の癒し、心の癒しということを、まあ、カリスマに関してははっきり否定してるんですね。ね、言ったらそれを否定されたわけですね。で、どの教会も素晴らしい教会ですけれども、否定してしまうとその技は起こりません。そのことに関してね、基本的には、ね、恵みで特に起こることがありますけれども、継続しては起こりませんので、あ、これ導かれてるかなっていうふうにこうね、今までそのままってはっきり今回思いました。で、なんか神様が次の人たちを送り始めてるなって感じるんですね。で、面白いと思うんですね。まず使わした後に、一つは救いで、一つは本当に癒しが必要な方を他からこう導き始めてるんですね。で、あ、なんかこう、あちこちで当たろうってなるんですね。で、いつか、
ね、ちょっと時間がかかりしてますけど、水曜日は飯塚行ってきました、家族でね。で、まあ、家族で言っても子供3人かな、そうですね、子供3人と、一緒に行ってきたんですけども、いつも8人いるので、3人だと楽ですね。3人の人が楽だとは決して思いません。誤解しないですね。3人だけど、いつも8人だから3人だと楽だなって思いますよね。ということですね。3人しか楽だって言ってますね。誤解しないですね。ね。で、まあ、行ってきたんですね。そして、面白いと思ったんですが、朝西高でね、装填をしていったんですね、教会として。で、賛美のことを少し祈っていったんですね。そしたら向こうに行ったら、まあ、メッセージもなんですけども、今回、その、特別賛美をしてくださいって言ったんですね。で、うちの奥さんがいつもやったりするんですけど、夫婦でしてくださいって言ったんですね。夫婦特別賛美と説教は私ですけど、特別賛美だと夫婦になるわけですね。で、と思ったんですけど、まあ、頼まれたからやったんですね。そしたらですね、はっきりに臨済が来たんです。で、その、うまい方はちょっと横に置きますね。それはもう、ね、まあ、それなりのものです。ね、私に関しては。だけど、はっきり霊が臨んできたんです、精霊が。で、久しぶりに賛美をしたのはね、ああ、すごい神が臨まれてるって分かったんですよね。いや、これはちょっと賛美に関して神様が、なんか、再び今日伸ばしてるんだと思って。で、今日も朝5時半から西高で早朝礼拝してるんですけど、賛美の時に死の霊が臨んでくるんですよ、予言もですけど。で、なんで、再び何か賛美が、ね、開こうとしてることを思ってます。礼拝の時にね、適当に賛美しないでください。本当に神様にね、全存在と人格を持って賛美しない。で、特に調子の悪い時、ものすごく問題がある時、もう賛美どころじゃないっていう時に、ちょっと意識して、ことを賛美をしてもらいたい。それはね、その時に、ね、すごく主を働かれるんですね。でね、ちょっとね、今までないものをね、今回は書いてあるんでね。で、それで、もし行ったんですけど、そしたらですね、最近来始めてる方がいて、その方の、お嬢さんが東京にいるんですけど、その方は、昔クリスチャン行ってたんです、教会行ってたんですけども、ちょっと、いろんなことがあって、教会から離れてしまってて、で今回はお孫さんができたんですね。その、まあ、その子の子供がいる。で、そのちょっと前にですね、話してたんですけど、田中さんという方の子供さんの献辞式をしたんです。すごく祝福された。リゾートがね。それを見てて、自分の孫さんも献辞式をしたいと思ってたんですよ。そしたらですね、出産の時に行って、やったら、まあ、いくつか規制が起こったんですね。祈ったことは答えられて、喜んでたんですけども、そしたらですね、ご主人の方の両親からですね、服が送ってきたんですよ。服っていうのは、宮参り用の服がね。あれと思ったんですって。でもちゃんと言ったんですって、献辞式をしたいってね。そしたら、向こうの星がですね、その宮前のやつは写真だけにして、じゃあ、教会行って建築していいよということで、ご自身の許可をもらって、今回ですね、東京から連休、ちょうど最初だった4月1日、ちょうど帰ってこられまして、福岡空港に着いたら、そのまま、教会に来てですね、集会に。で、建築式になったんです。建築式は非常に祝福されましてですね、でその方は本当に久しぶりに教会に来たみたいなんですけれども、賛美と、それから、ね、時触れられて、証の時ですね、涙を飲んでおりました。で、一言、ね、お母さんもお祈りされませんかって強制はしませんけど、本当にそんな気持ちでいいので祈ってくださいって言ったらね、最後祈られたんですよね。で、泣きながら、私すごく主を働いてた。で、メッセージしたんですね。で、今回はその先週お話しました、ステパノのところからちょっとね、話した。だから久しぶりの方にはどうかなと思ったのと、まあ結構外ではね、例え話をいっぱい使って結構面白く明るく話すんですけど、今回は御言葉そのものから話すというか強くてですね、ちょっと硬くなった。で、ちょっと固い説教だなと思ってですね、どうかなと思ったんですね。でもまあ、セリアムチルからいいかと思って話をしたんです。そしたらですね、説教終わった後にですね、こんな楽しくて面白かった説教はなかったってですね、後でですね、祈る時に、ね、締められたんですよ。後でお母さんにもそう言ってたってことなんですね。で、面白いなと思うんですね。で、はっきり神様がね、働いてるのがあるんですよね。で、献辞式ができて、その方の教会に帰ってたわけですね。で、月、火、水って全部ね、新しい人が来てたり、導かれてきたり、なんかちょっと今までにないものを感じるんですね。で、どれもこれもその、人が頑張って何かしたっていうものが、主が人を動かしてるなっていうのを感じます。で、どうぞ皆さんね、神様が動き始めていますので、それをはっきりとね、覚えてほしいと思います。この、御子神にも書いてありますけど、全教制会以降ね、ちょっと今までとは違う動きが起こってきてるのを感じますので、それをぜひ覚えてほしいと思います。ということで、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は歴代史の20章を挙げていただきましたけれども、旧約聖書の方の皆さんが持っている聖書が第2版だと698ページ、第3版だと763ページですが、開けていただいたのは20章の20節のところ、23節のところかな、20節ですかね、からでしたけども、1節から、まあ、見ていきたいと思っていますが、今、篠塚では今年に入って信仰のことを語られています。 で今日も読みたいと思いますね、この言葉ね。一緒に読みましょう。1の3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ちょっと元気ないですね。なんか、初めてくださった、みどたさんでしたね。みどたさんが一番元気あったような気がします。ありがとうございますね。新しいニューフェイスですから、元気ありますね。どうぞ皆さん、大きな声で、みどたさんに負けないように大きな声で言いたいですね。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。今の手紙第一の五章四節ですけれども、神によって生まれたものはというのは、十字架を信じ復活、イエス様の十字架を信じ復活を信じた人はみんな、全員世に勝つ。で、私の信仰、この信仰を通して、これこそが世に打ち勝った勝利だ。信仰を通して世に勝つってことだ。今日はこの大歴代史からその信仰をヨシャバテが用いました、ね、信仰を通して神様のものすごい逆転の勝利を得ました。そこをねちょっと見ていきたいと思います。特に、最後の方にポイントを置きたいと思いますが、簡単に最初の方を見ていきたいと思います。20章の1節を見ると、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテにつけていった海の向こうのあなたのうとだしいた海のあなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは旗のためでその前言に来ていますと。つまり、ユダっていうのはイスラエルの国ですけど、ユダという国にヨシャバテというイオ王様がいました。そこに、エンゲディというところまで敵軍が、ヨヤブとモアブとアモン人は敵です。敵が押し寄せてきたということですね。で、だからまあ戦争ですね。戦争するのはもう敵が押し寄せてきて、しかも大軍でもう絶対こっちは負ける、全滅させられる、旧約の戦いですから、もう皆殺しにされてるんですね。もうこのまま言ったら間違いなくこっちは負けて全滅で皆殺しにされてしまう。もう普通に考えたらもう間違いなくこっちは全滅で皆殺しされてしまうっていうぐらいな大軍が来て、勝ち目がないっていう状況、つまり絶対絶命の最悪だったっていうことですね。でその時にヨシャバテは何をしたかっていうとですね、今日は3つ目のことを中心に話したいんですけども、まあ、3つのポイントで話していきます。まず1つ目、彼は何をしたかというと、その時にですね、3節、ヨシャバテは恐れたんですね。皆さんも、クリスチャンとして悩んでいる時に恐れてしまうような状況が起こることは結構しばしばあるんですね。だから何かというと、例えば目の前に問題困難が起こっていること、でヨシャバテはさっきの人にイエゴさんです。悪い人はね、特に日本人はね、因果を起こっていうですね、悪いことしたからこうなったっていうね、考え方をよくします。でそれはまあ、仏教的な主張だと思いますけども、悪いことしたからこうなったということですね。でだから何か悪いことが起こったら何か悪いことしたからだって、確かに悪いことした結果が起こっている場合もあるんです、ね、でそれは悔い改めきちんとしましょう。でもこの時ヨシャバテはいい奥様だったんです。だから悪いことした結果というよりも、もっと大きな神様の愛と、もっと大きな神様の勝利を見るために許されてきた問題だったんですね。で私の人生にはそのいろんな問題を許されてきた時に、その後ろにもっと大きな神の計画があるということを知ってほしいんですね。ヨシャバテはその来た時恐れた、恐れてしまうような問題、もうとても太刀打ちできないという問題だって恐れたわけですね。でところが彼は恐れたんですけれども、ただひたすら主に求め、ユダ殿下に断食を告した。断食というのは祈りを意味します。で、まあ、悔い改めを意味します。彼は悔い改めて神に祈り叫んだんです、ね、これは信仰でしょう。悔い改めること、祈り叫ぶこと。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々ができて主を求めた。で5節から13節までがその祈りが書いてあります。今日はちょっと割愛しますけれども、ヨシャバテはユダの人たちと一緒に神に向かって断食して叫んだ。つまり悔い改めて助けてくださいって叫び求めたんですね。感謝することで、前回パウロ牧師が来られた時ですね、長崎は人教世界だったので意外と今回カリスマ世界はなかったんですけども、他の地域でカリスマ世界の時にね、一つの証をどこでもされました。その証はどういう証かということですね、岐阜ね、私の妻の田舎である岐阜に行った時の話ですね。岐阜に行った時ですね、あ、岐阜で言っちゃったな、中部で言ってくれよ、岐阜で言っちゃった、分かっちゃった岐阜に行ってしまった、言っちゃった方がいいじゃん、ね、岐阜に行った時ですね、ある方が来られたんですって、お祈りね。で何かというと、それはお嬢さんが大学に入ったね。ところが大学に入ったんだけど、これは前の話ね、大学に入ったんだけど、ちょっと見通しが悪かったんですね。つまり大学に入ったんだけど学費を支払いきれないということで、 それで実はもうここまで払わなきゃいけないんだけど、払うお金がないのでもうあのダメですと。で最後にもうだから仕方がないから退学しようと思うんだけど、最後に秋元牧師に相談に来て、秋元牧師に相談して確認をしてからやめようと。なんで秋元牧師に確認したのか分かりませんけど、パウルスに対して言うんですね。それで、あの秋元牧師は分かりましたって、じゃあとにかく祈りましょうですね。祈ったら神様言ったんですね。私を頼みなさい、私が支える。それを聞いたその方がですね、あれやって感動したんじゃなくてですね、もうそんなこと言われなくても分かってるって顔したんですって。で、なんか、もうがっかりしてですね、以前もっと落ち込んでですね、もうそういうこと言われなくても分かってるって顔して帰っていったんですって。だけどその人は、出さなかった対応というね。偉いですね。そしたらですね、諦めなかったんですね。そしたらですね、クリスチャンの友人から電話がかかってきたんですって。全然他教会ですよ。何も知らないクリスチャンの友人から。それでですね、あなた今困ってるでしょっていきなり言うんですって。古い友人ね、って言ってね、でその困ってるの、ね、でしょ、神様がね、私にはっきりあなたを助けるように言ったの。で、何で困ってるかわからないから、何で困ってるのかして、いくら人なのか言ってって言うんですって。その通り今やるからって神様が言うの。でいわゆる他の教会ですよ、全然、主の教会じゃない。主の教会じゃないタイプの教会の人はこういうことってあんまり言わないですよね。って思ってびっくりしたんですって。でまさに神様だと思ったんですって。いや実は娘がって連れてこうお金もらえるって、ね、わーってじゃあ私が払ってくれて僕に払いちゃったんですって。ところがね、なぜ4年分じゃないんでしょう。1年分だったんですって。で次の年が来たらまたその方来られたんですって。でまた来い顔してですね、やっぱり今年も払えないので、もうね、これで終わりにしてて、泣き虫時間をもらえたんですって。泣き虫はね、また祈ったんですって。とにかく祈りましょう。知られたんですね。私は必ず支える、私のためなさいってね。ね。それではその人がね、またね、絶望的な顔してね、またそんなことしか言わないんですかって感じで帰ってたんですって。そしたらですね、しばらく経ってね、その人が言ったんですって。ご主人がね、ちょっとあるお仕事されてるけど、その仕事うまくいってなかったんですね。ただね、あるすごく大きな仕事がね、絶対入らない季節なのにいきなり入ってきたんです。その結果、ご主人がね、俺が全部出してやるって出してくれたんですって。これ全部本当の話ですよ、いいですか。現実と思った話ですかね。これで2年目もクリアできたんですって。で、3年目また来たんですって。2年目もでもやっぱりね、3年目もくれないんです。で、3年目また来たら言ってました。3年目はね、なんか半信半疑できた。2度あることは3度あるっていう期待感が半分と、2度もあったから3度はないだろうという思いと、なんか入り混じった感情を持ちながら来たんです。それでお祈りしたんですって。やっぱり神様のためにされてくるんですって。今度はね、もう一つ言いました。また不思議な形で支えられたんです。3年目なんかよく覚えてないんですよ、支えられたんですって、ね、で、4年目が来た。ただね、やっぱり4年目はちょっとね、もうダメだと思ったんですよ。なんでかって、ね、1月に支払わなきゃいけないんですけども、毎年延長願いをして7月まで伸ばしてもらったんです。そしてその延長願いを出した7月の最終のギリギリの日にいつも支払われたんです、奇跡的に。で、いつものように1月の支払い来たので、言ったんですって、電話かけて。すいません、今年の延長でお願いしますって、そして言われたんですって。今年はダメですよ。あなた3月までに卒業するでしょ。7月にはもう卒業してないから。で、今年は1月に払ってもらわないと、卒業っていうことを認定できなくなりますから、今年は延長できませんから。そしたらね、分かる方にはすごく知り合いに分かるんですけど、その時に思ったんです。今まではね、7月まで待ってもらったらいいけどね。もう終わりだと思って、今回は本当に絶望的な顔でですね、いや今までは奇跡が起こりましたけど、今回はもう絶望ですって来たんですって。それでまた祈ってですね、またですね、最後まで諦めないで私に期待しなさいって来たんですって。でもその人はですね、もうそう言ってもダメなのよって顔で帰ったんですって。とはね、ここつい先日ですって、つい先日で、ね、今2月だからつい先日ですよ。その行った時ですね、殉教生活の前か前の週ぐらいに行ったのかな、行った時言ってましたね。その人が驚いてやってきたんですって。またご主人なんですね。でこの時期はそのご主人には仕事はない時なんです。とはね、突然大きな仕事が来てですね、払っちゃったんですって。これでその事務所に電話したんですって。そしたらもうね、有名になってるんですって、その人が。でね、払いました、払いましたって言ったらね、事務所の人が他人ですよ、事務所の人から。ね、本当ですかって入ってですね、電話口でですね、間違いなく泣いてたっていうぐらい大喜びしてくれたんですって。それぐらい有名になってたんですって。面白いですね。これね、何やってたね。がっかりして、ダメだと思ったんですね。だけどね、 叫んだんですよね。倒さないで、やったんです。諦めないでやったんですね。まあ、ヨシャバテはね、絶対絶命と思って恐れたって書いてある。恐れた。皆さん、私たちが問題を前にしてね、恐れたりね、もうダメだと感情が思ったりしても、それで不信仰じゃないでください。まだ当たり前ですね。あ、もうダメだって思ってしまったりとか、恐れてしまうことがあります。もちろんね、特別な恵みがあってね、全然恐れないっていうことが稀にあります。それは恵みです。それほどのことです。普通はね、問題を前にしたらもうダメだと思って恐れがあったりするんです。でもね、そこでね、諦めてしまう。そこでね、神に向かってね、叫びしてもらうんです。よしゃまでは叫んだんです。でその人もね、大学の時は出さなくてね、感謝信仰があったかどうか微妙なところがありますね。そのいわゆる、ね、そういえばなんだろうなって、最後の4年目の時にもうダメだと思ったの。でも、大変な時に、ね、規制が終わったんですよね。まあ、そうですね。というのはね、これ、困難の問題ってね、もっと大きな神様の大変ですから、神なんですよね。でね、2つ目いきますよ。ヨシャバテはそうやって神に叫びましたら、どうなったかというと、14節。2つ目ね。時に主の霊が集団の中でアサフ族の手のレヒビとヤハジエの家に臨んだ。彼はマタニアの子、エエルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。つまり、予言の霊が臨んだ。神様から言葉が来たんです。彼は言った。ユダのすべての人々、エルサレムの住民及びヨシャバテをよく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。あなた方はこの正しい戦いに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方が戦うのではなく、神の戦いである。恐れなくていいよ。神様が戦ってくれるよっていう神からの言葉です。まず励ましです。その時、明日。いつか明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついての登り地から登ってくる。あなた方はエベルの荒の前の谷で彼らに会う。いつ、明日、どこに、ついての登り地から登ってくるから、そこで彼らのから、そこに攻めろ。いつ、どこに何をしろって、ものすごい具体的な指示なんです。この戦いではあなた方は戦うのではない。しっかり立って動かずによ。あなた方を共に主の救いを見よ。主が救ってくださるから、その救いを見なさい。ユダヤ人でも恐れではない。境地してはならない。明日、彼らに向かって死にせよ。主があなた方を共にいると。面白いですね。真剣に神に叫び求めたら、ものすごく具体的に神様が励ましを与えただけじゃなくて、いつどこにどうしようっていうふうに指示を与えてきたんですね。語ってきたんです。皆さんね、聖書の神様、私たちの信じている誠の神様、一人子のイエス様を十字架にかけるほど私たちを愛してくださった生きとある神様は、私たちが本当に神様に向かって叫ぶ時にね、あやふやに答えられはしません。私たちに具体的に語ってこられたり、示してこられたり、答えを与えたりされます。ほとんどしてもですね。ただ、特徴は、ヨシャバテは本気で叫んだんです。断食するぐらい真剣に神に求めたんですね。その時に神様は、ものすごく具体的にヨシャバテに語ってこられたんです。ではね、僕の方がね、神様よくわからないなって時に面白いね。本気で神に向かって叫んないことがあるんですね。人には一生懸命頼んでたりね、電話かけまくってたりですね、言いまくってたりするんですけど、神様に対して本気で叫んで求めてるかっていうと、必ずしもそうじゃない。ヨシャバテは神に向かって真剣に叫びを求めました。その時神様から実に具体的な励ましと、いつどこに何をしようっていう指示が来たんですね。ヨシャバテはそれに従うんですよ。その時奇跡なんですね。先月からちょっと明かしたかもしれませんけど、促しがあるからまた話しますね。宮崎に行った時ですね、南牧師が証しをしておられました。何かというと、初穂ちゃんがね、中耳炎にかかってたんですね。で、結構前からかかってたんです。で、ところが面白いことがあったんですね。その、中耳炎は最初は祈ったんですけど、まあ、お医者さんにかかってて、中耳炎って小さい子しょっちゅうなるから、まあ、なんとかなるだろうと思ったんですって。で、いいですか、祈ってたんですよ。祈ってはいたけど、まあ、お医者さんにかかってた。そしたらですね、お医者さんが呼び出してくれたんですって、ね。この子の中耳がなかなか治らないと。これはちょっとやっぱりかなり悪くなっている。だから手術が必要だ。どういう手術かというと、鼓膜に穴を開けて管を通す手術が必要だ。そして、2歳か2年か忘れましたけど、今1歳なんですけどね、2歳か2年か忘れましたけど、2歳なら1年間、2年ならそれから2年間ですね、とにかく管を通しとかないといけない。そして、その2年か2歳の時になったら、その管を抜く手術をする。だけど、その場合に、鼓膜の穴を開けてしまうので、聴力が落ちる可能性が非常に高い。だけど、その手術をしないと、ちょっとこの子の場合は、ダメだと思う。ということで、先生からお話があったんですね。わざわざね、お父様に呼んでもらった。 ショック受けたんですよね、僕はね。初めてのことでしたね。そしてしかもまだ幼い子でしょ。もう衝撃でですね。で彼はそこでね、まず吉川と一緒に、まず神経を受けようと思う。何を受けようとね。お医者さんにかかることは出ないんですよ。だけど、お医者さんに頼りっきりで、神様に本気で祈ってなかった。あ、すいません、ね。無視者に任せっきりで、神の痛みでなかったってことで、神様すいません、僕がやったから。その時感謝したんですね。このことも本当にありがとうございます。きっとこのことも益になりますから、ありがとうございますって、真剣に感謝。そしたら面白い。その日の朝のデボーションはヨハネだったんです。ヨハネ5章かな。良くなりたいかって箇所だったんです。私は思うんですね。もしこれね、本気で酔ってなかったらね、スーッと読み過ごしたんじゃないか。その御言葉がね、目に飛び込んでいる。良くなりたいかって。もちろん、ね、娘のことですよね。娘一歳だから娘いませんからね。はい、良くなりたいです。もう、鳩に飼っていますってね。良くなりたいです。良くなりたいです。本当に良くなりたいです。直してください。ってこう真剣だったんですね。そしたらまた今度は思いのうちにね、すごくはっきり神様が流してきたんですって。お医者さんは変えますよ。もちろんいいですから、そういう場合は間違えることがあるから吟味しないといけないんですけど、なんかどうしてもそういった、と思ってね、じゃあどこに変えたらいいんですかって言ったときにですね、はっきりと示されたんです。それはね、そのお医者さんにかかる前にカッとお医者さんがあった。で、そのお医者さんは、お医者さん自体はとってもいいお医者さんだった。ところがですね、受付の方がですね、なんかものすごく冷たくて、なんか異常だったんですって。で、南牧師の奥さんのカナンちゃんがですね、赤ちゃんを見せに行ったときに、その、まあ、初めての子で、初めてでよくわからなくて、いろいろ聞いたんですけど、受けてる方にね。そしたら、ものすごく冷たく、ひどく、まあしらわれたって感じだったんですって。でも、カナンちゃんは心がズタズタに傷ついて、ね、2回か3回って、ね、なんかもうとにかくそうやって言われて、もう、そのおじさんに、行くだけで傷つくからって言っておじさん書いたんです。おじさん自体はいいおじさんなんですよ。受付あまりとかだったからね。それで、あのおじさんだけはもう行きたくない。そのおじさんの前も通りたくないってぐらい、もう傷ついてるんですよ。お医者神様に祈ったらね、そのお医者さんに行きなさいって言うんですって。これちょっと感動したそうです。ねえ、ね、ちょっと妻のカナンだね。ただね、面白い。カナンちゃんも同じように示されたんですって。なんかあのお医者さんに持って行きなさい。で、イエーと感動したんですね。でもやっぱりね、親ですね。子供のためにはやっぱりそんな自分の痛いなんて言ってられないよね。最終的にはね、やっぱり祈ってどう祈っても神様はなんかこっちのお医者さんに戻りませんって言ってたんで、夫婦でね、神様がねって確認をしてね、行ったんですよ。もちろんその間祈ってるんですよ。ね、ずっとね、子供が治るようにね。で、一つは、真剣に祈ったこともあると思いますけども、行ったん。わしはね、受付に行ったらね、同じ人がいたんですって。ね、同じ人。ね、ところがですね、今度はですね、同じ人なのに全く違うんですって。全然違うんですって。もう本当にね、こうやったら話題があってですね、温かくてですね、質問したらものすごく優しく答えてくれてですね、カナンちゃんを見ればびっくりしたんですって。なんでこれがあってくれかったの。これで面白くました。その先生見ちゃったら先生がすごくね、言ったりします。まあ祈ったこともあるんでしょうけど、いや、これは全然手術の必要はないってね。で、こう治療してくださって、私が前々月行った時ね、前月か2月はパルさん行ったから、ね、1月に行った時にはですね、ちょっとその1週間目だったんですけどね、もう完全に治ってました。手術しなきゃいけないと言われた主人がですね、その後治っちゃったんです。おじさんのね、受付の人がものすごく良くなってて、2、3回かかったみたいですけどね、良くなってて、おじさん面白いって言ってましたよね。その、初歩の耳が治っただけではなくて、その、カナンちゃんがその受付のそのおじさんの前もとりたくないと思ったんです。そこが本当に受付の方と和解でき、和解っていうかね、もう、まあ、別に喧嘩したわけじゃないですけど、なんていうかな、癒されて、本当に回復して、カナンちゃんで伝道しますからね、逆に今度伝道しちゃんばかりになってるわけですね。面白いですね。彼が本気で神に叫んだ時に、ね、ものすごく具体的に神様を示してきたんですよ。御言葉を示し指示を与え、そして彼らがそのことをした時に、ハトロちゃんの身が治っただけじゃなくて、奥さんの心にあった痛みにまでも触れて癒してくださったんですね。いやね、神様できてるんです。こちらが本気で神に叫び求めた時に、ね、神様はね、答えてくださったんです。言葉を叫んだ。もちろんですか、吟味しなきゃいけません。本当に神様かなって。だけど、確かに神様は生きて語ります。聖書を通して語りますし、予言を通して語りますし、私が祈るとき思いのうちに語ってくださいます。もちろん吟味は人ですけど、確かに語ってくださいますね。で、そうです。そして三つ目ね、今日の中心です。で、そしてヨセバテがどうしたかというと、神様から言われました。明日行きなさい。 私がもう勝利を与えてる。でも現実的ではね、絶対敗北する戦いなんですよ。どう見たって負ける戦いなんですよ。でも神様は、私が勝利を与えると言ってくださいました。どうしたかというと、ヨシャバテはその言葉を聞いた後に、ひれ伏して礼拝します。大声で賛美をします。そして20節、今日のところです。こうして彼らは翌朝早く、明日って言われたら面白いですね。明日って言ったんだから昼でもよかったんですけども、朝早く、彼は明けると同時に来ます。すぐに神に従うんですね。テコアナの前に出陣した手で行きます。とはむしろ出陣するなら当然軍隊を前に出すのに、出陣の時ヨシャバテは立ち上がっていった。民に来います。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。つまり、主が言われた言葉を信じて、神様に忠誠を示しなさい。預言者、さっき言われたその言葉を信じて、ね、勝利を得なさい。神様が言った通りになるから信じて勝利を得なさいって言ったんですね。そして、民と相談して、どうしたかというと、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちにお任命した。彼は武装した者の前に出て行って、これはダメだ。武装した者の前ですから、戦うのは武装した者です。軍隊より前に賛美する者を出して言ったんですね。主に感謝せよ、その恵みはとごしえまで。彼らは喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は不況を設けてユダに攻めてきたアモン人マーブ人、聖なる人をふっくりと押さえたので、彼らと任された。賛美隊は声を上げたときに敵が砕かれるんですが、面白いんですよ、これね。軍隊の前に賛美隊を出した。でも何度も説教を聞いてるから皆さんね、この後奇跡が起こったことを知ってるけれども、これ戦いですよ。旧約時代の戦争ですから、向こうは皆殺しにしてくるんです。ね。こっちも皆殺し、そういう戦いの旧約だから。それなのに、賛美隊を前に出して、賛美隊っていうのは賛美隊なんです。楽器を持ってるとか歌う人たちなんです。武器は持ってないんです。賛美隊のこのね、あの、チューバーとかですかね。あれ、こうプッと吹いたら、最からポッと矢が出るとかそういうことはないんです。ですが、ね、こうやって暗いのとすると、ピューがピッピッピッと吹いてるから、そういうわけないんです。ね、まあ、それはあのなんか漫画の世界ですね。そうじゃない、純粋に賛美隊なの。軍隊が出ていく前に賛美隊が出るっていうのは、とにかく戦いとしては、これは日本の昔の玉砕以外ですね、もう本当に愚かです。でも彼らはやけくそになってやったんじゃないですね。信仰の顔さん、神様が言ったから私たちを信じる。でさ、まだ何も起こってないんですよ。何にも起こってないのに、神の言葉が必ずそのように信じて、まず何よりも神様が信じる。その時のことはね、主を助けてくださいって賛美したんでもないし、ね、あの、ね、あの、神様なんて押してくださいでもない。主に感謝せよなんですよ。最悪の時代で主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。人間的に言ったら恵みじゃないでしょ。危機でしょ。最悪の時に、この賛美隊は、主に感謝せよ。その恵みはとこしえまでっていう賛美をされてるんです。助けてくださいとか、なんとかしてくださいっていう賛美じゃないんです。神様に感謝しなさい。神の恵みは常しえに至るって賛美をしながら、賛美隊が出てきたんですね。その時にね、神が用意した福音がね、敵を打ち砕いていくんですよ。というのはね、何度も聞いたと思うんですけどね、今日もう一遍ここを話しなさいって言われたんですね。いいですか？信仰を通して今年勝利って言われたんですよ。どういうことだとね、これ本当に最悪だったんですよ。で、今年は信仰を通して勝利って言われたんですけどね、信仰として勝利というのは信仰でどこでも違うことないでしょうか。調子のいい時に信仰なんていりません。昨日バレンタインデーでした、チョコレートをもらった時にほっといてもここは緩むわけですね。またチョコレート好きだからですよね。あの妻と娘からもらいましたよね。小さい娘からね、大きくなるとダメみたいですね。小さい娘なんかね、こう手作りとか言ってね、手作りだけどね、手作りで言ってもね、ただチョコレートを流し込んで焼いただけと言いますけどね、そういうのも大好きで考えたらですね、飛びついてくれましたね。まあ今のうちだけです。ね、それでも嬉しいですよね。そういう時はもう心もこう、ここら辺に流れますよね。ね、やっぱ嬉しいんですよね。ね、まあ親バカと思ってください、ね。でも嬉しいんですよ、当たり前に。ね、でも例えばバレンタインですね、周りがみんなもらっててね、自分だけもらってないとですね、別にいいですけどね。別に乗ったことないですけど、別に乗ったことないんですけど、ね、そんなこと乗ったことないんですけど、なんて言ったらいいのかな。とにかく、あんまりいい例えじゃないなと思って言います。そんなことで傷つく人もなんともないから、神様に会いたいって言ったことはない。だけど、なんていうのかな、その、本当に最悪とかね。例えばですね、ある牧師の子供がね、3年前、4年前か、高校受験をしました。ね。で、公立高校を受けたんです。きっと合格するだけなんです。彼だけ落ちて6人友達とった。いわゆる一流校だったんです。 ですね。エナウスだったら彼だけ塾に行けなかった。牧師の方のことは塾に行かせるようになる。絶対そんな言わなかった。行かせてくれるからね。できなかった。それで私立の そこら辺では名の知れた悪名高き高校だったんだ。でも特待生でした。特待生でした。で、あの高校って言ったら教官の人が一瞬カフィってしてですね、言ったんですね。ね。で、慌ててこう、心を戻すんですけど、分かるわけですね。みんなその心を見て、こういう心だったんですね。ね。でも彼はね、その中でどうしたかってね。で、嬉しかった。そこでですね、もう一人お母さんが出てきましたね。あのね、塾に来たかったからね。彼は最後まで文句を言わなかったそうです。特待生クラスで3年間勉強してですね、最後、東京の早稲田と協力するときですね、学校が旅行、旅費も、受験料も、宿泊代も全部出しました。学校を代表して出てきました。ね、それでね、合格しました。だけど学費が払えないからいかなくて、旧大にも行っています。旧大でもそうじゃない。学校の先生はね、合格した時に万代宿泊校長室で。で、私ね、そういう時に嬉しかったんですね。それね、いい学校に大学に合格したかったことで痛いんじゃないんですよ。彼はその時にね、感謝したんですね。賛美したんですね。で、3年後ね、でもね、学校中が喜んでくれたんですね。でね、僕、その牧師は私に言いましたよね。3年前、この子がね、本当に辛かったけど、本当に嬉しかったって。私ね、その子がね、私に合格証書を見せてくれたんですね。そのためにね、まあ、うちの息子と共に祈ってましたからね、よかったんですよね。ありますか？やっぱりそれだけ嬉しくないでしょ？ね、だって絶対と自分と同じレベルの連中みんな通ってるわけですよね。自分だけ落ちたわけですよね。騒ぐじゃないですか。だからこういう時信仰を得るんです。そこでね、本当に賛美して感謝する人は、ね、神に、ね、それでね、なんで神様ね、どうした子供なのに、なんでこんなないの、なんで私だけ学校行けないの、もういい加減にしてよ、ね、お父さんあんなに頑張ってんの、お母さんとあんなにやってんのに、もういいわよ、ね、神って書いてこうなの、なんか神が知らない、もういいよいいよって言ったらね、神が用意しているもっと大きなドラマは見れないですか。ヨシャバテはいい王様だった。ヨシャバテは素晴らしい王様だった。だけど絶対絶命まで追い込まれた。それ神様がヨシャバテを本当に愛していたからです。もっと大きな神様がない、もっと大きな神の真実をヨシャバテだけじゃなくてユダの民が知ってほしかった。絶対勝てない戦いで、ですが、この後ね、一本の槍も、一本の弾も使ってない、いつも言いますよね。賛美隊はわーって神様せますよ。いいですか、この段階で誰も、何も起こってないんですよ。だからはっきり気違いです。だけど、賛美隊が行った時に、福兵が出てきて、この福兵ってのは天使だという説もあれば、地元の人だという説もある。わかりません。天国に行って神に聞きましょう。ね。わからなくていい。とにかく福兵が出てきて、戦って、同士討ちを始めて、全滅。全滅ですよ。全滅。あります。葛藤的な勝利です。で、自分たちは一方なんで、分取りによくかかってるんです。4日でよかったってわけじゃないですよね。よくかかって面白くないですね。で、分取りにかかって、つまり圧倒的な勝利を取ったわけですね。もしこれほどの大軍になかったら、そうはならなかった。で、これはね、死の時間にとっては特別なところでしょ。死の時間だけじゃない、世界中から説教されてるんです、今に至る。絶対絶命じゃなかったら世界で説教されませんよね。2000年間、世界、2000年間以上で旧約だから。新約に入ってからでも世界中で語られ続けてる。面白いですね。ですが、神様を愛して従っていてもね、最悪ってくるんです。絶対絶命ってくるんです。人生。ですが、それで否定的になったりね、申し訳ないと思ったりね、思わないでください。神とかやるなんて言わないでください。神様はそこで最も大きな神を信じてそこで感謝して、どうにどうです。その後に、します。言葉をありがとうございます。あなたにお賛美いたします。あなたに来ている神様で、圧倒的な勝利という効果を表してくださいということをありがとうございます。私たちもおっしゃったように、私の人生にはいろんなことが許されます。神様を愛しているのに、神に従ったのに、なんでと思うことや、どうしてと思うことを許されることが、正直、しばしばあります。それでも神様、あなたは最大以外なさいませんので、私たちは恐れることはあるかもしれません。もうダメだと感情は思うかもしれませんが、 その中で諦めたり投げ出したりするのではなくて、そこで神に向かってお方が叫んだように、悔い改め感謝をして本当に神に向かって本気になって叫ぶことができる、その力を与えてください。神様、あなた生きている神様で吉方を励まし、具体的にいつどこに何をしようとおっしゃったように私たちに具体的に語ってくださる神様です。どうぞそのあなたの言葉と語りかけをしっかり受けて聞くことができるよう、どうぞ導いてくださいますことを心からお願いいたします。そして本当にあなたの言葉の真実を私たちが体験してくれるように、どうぞ導いてください。吉方は賛美歌を前に立てました。何にも起こってない時に、最悪の時に、主に感謝せよ、その恵みをとこしやまでと、彼らは喜び、そして喜びの声を上げたと書いてあります。ですので私たちは最悪の戦い中で必ず勝利を与えてくださる神様に向かって、です様、主に感謝せよ、その恵みをとこしやまでと喜びの声を上げることができるよ。そして神様の奇跡と私の思いをはるかに超える神の真実を共に見ていくことができるように、お互いの人生に、お互いの家族に、病気であっても経済の問題であっても、お仕事や学業の問題であっても、そう神に向かって叫ぶことができるように、特別な恵みを持って導いてくださることをお願いします。癒しのためのお祈りをしたいというふうに思います。体が痛んでいる方や病気の方、また問題がある方はですね、そのことをその前に言いたいと思いますが、その前に短く悔い改めしましょう。罪があるときに祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪だと言っていますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主はやりました。何をしてほしいんですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主に向かって祈って叫んでください。その願いと求めに主は答えてございます。また自分の縁だけど家族友人の問題があるとか病気があるとか、その方のために祈ってしております。その願いと求めに主は答えてございます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって主な神のもとに参ります。一人一人が捧げたその願いと求め、また一人一人が手を置いているその場所、叫んでいるそのことに、今あなたは具体的に求めし、あなたの癒しの勝利、解放と解決を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、いや、最後イエス・キリストめずる、イエス・キリストめずる、なれイエス・キリストってめずる、野菜よ野菜よ、はい、ああ、耳鳴りをイエス様ってめずる、消えてなれ、はい、腰と肩の痛みイエス様ってめずる、野菜よ、飲酒の霊、飲酒のイエス様ってめずる、その人に力っていけ、はい、ものすごく否定的な施策、これはなんか自分が否定的なんだと思ってしまう。なんかこの一つは傷ですけど、もう一つは霊的な影響があります。否定的な死の霊、否定的な霊的な力をイエス様って、その人の施策、神様の力、死の霊と否定的に進んでくれる、その足の力を前に見せる、その人の力、行け行け、その人の人生様、聖霊様の霊です、いらっしゃってください、いらっしゃってください。神様の愛を注いでください。神様の恵みを注いでください。イエス様、その人の施策を取り、皆様帰ってきてください。そのスタイルがあります。ありがとうございます。膝頭が痛んでいる方に触れてください。血糖値が高い方の血糖値を低くしてください。血液が高い方も血液を正常にしてください。聖霊様、あなたの力を血糖値に触れ、また血圧に触れ、正常値にしてください。正常値にしてください。昼夜逆転している方が今日来れない方の中に何人かいます。来ている方の中に何人かいます。では その生活習慣病に触れてください。昼夜の生活を本来あるべき姿に一周変えてください。神様の愛と憐れみのある手を入れてくださって、昼夜逆転の生活が本来の生活に戻れるように、神の明確な手を入れて、いつも癒してください、介護してください。夜眠れるように、朝日起きてござざるを得ないように一周してくださって、完全な回復を与えてください。その人の生活を回復してください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今のうちも常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それじゃあ、お知らせをよろしくお願いします。
お知らせをいたします。週報も